敵をも許す愛。話、金城重弘。
今日は、敵をも許す愛、奇跡、このことについて、考えてみたいと思います。私たちは毎朝、朝食の前に、この聖書を創世記からずっと毎日読んでます。そして、イスラエル人の歴史をずっと読んでおりますが、この人類の歴史というのは、憎しみと争いと殺し合い、しかも先民イスラエルの歴史にも本当に醜い、そういう憎しみと争い、残虐の記録を見ることができます。もうほとんどそういう記録、旧約聖書はそういうものでありますが、しかしもちろん、時々美しいその花も見ることができます。神様の愛の憐れみの花ですね。この残虐な殺し合い、憎み争いのこの歴史がそのまんま記されているということは、これは神様から人間が離れるとどこまで落ち込んでいくかということを私たちに警告しているんですね。異邦人もそして神の民も同じようなものです。これ、ロア社のために、ね、書きましたけれども、コリント第一の手紙の10章の11節。これらのことが彼らに起こったのは、他に対する警告としてであって、それが書かれたのは、記録されているのは、世の終わりに臨んでいる私たちに対する訓戒のためであると書いてあります。世の終わりに神の御霊が、聖霊が取り除かれると、古代イスラエル以上の恐ろしいことが、この世界に起こると言われています。しかし、新約時代になりますと、神はご自分の一人子イエス・キリストをお送りになりました。新しい契約のもとに、神様の永遠の目的が達成することが書かれております。そして、主イエス・キリストのゆえに、主イエス・キリストの愛と憐れみのゆえに、信ずる者は、敵をも許す神様の愛に預かるようになるということが約束されております。新しい契約というのは、ハイブル書8章の10節に、私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。新しい契約が完全に成就する時が来ています。神の愛、自己犠牲と自己否定の愛は、 イエス・キリストの生涯に表されました。愛はここにあるとヨハネが言いましたけれども、完全な愛、敵を許す愛はイエス様の生涯に見ることができます。イエス様の生涯のその愛の絶好調は、これはあの十字架の愛に表されたのであります。散々苦しめられ、叩かれ、そして罵られ、そして打たれて蹴られて、そしてついに十字架に何の罪もないお方が、神の御子が、我々のために身代わりとなって死んでくださったあの十字架に、彼は父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないですと祈られた。超人間的な苦しみの中で、この6000年の歴史で、これほどの苦しみを受けた方はおられませんでした。しかも一つの罪も、神の御前にも罪がなかったお方。その敵の前で、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからです。あの賛美歌に、大好きな賛美歌がありますが、許すためです、主の十字架。払いきれない死の値。あざけられても、打たれても、祈られたのは誰のためという歌がありますね。この十字架に表されたイエス・キリストの愛に触れた人は、同じような精神に預かることになっているんです。敵をも許す愛。ステパノという羊がいました。彼も主イエス・キリストのことを述べ伝えたために多くの敵を作りました。そして悪を憎む者たちがイエス・キリストを十字架につけたように彼を石で打ち殺して殺そうとしたのです。そのステパノが殺される前に使徒行伝7章の60節にひざまずいて大声で叫んだ。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。そしてこう言って彼は眠りについた。一章で最も素晴らしい宝をイエス様からいただいたステパノでした。自分に悪をなした者、敵のために彼らを許してくださいというあの愛。イエス様を眺めていると、そういうふうな姿に彼も改変されていったのであります。で、最近ね、ネットで、たまたま山形健二先生の、説教に、動画に、出会って、そしてそれを見ていて、本当に感激しました。それをお見せしたい。全部は見せることはできませんけれども、半分くらい、今日の私の説教の半分は、山形健二先生の説教です。それでは、これはですね、 山形健二先生は神戸アドベンチストメディカルセンターの院長でしたね。第二次世界大戦の時、日本兵によってフィリピン人がたくさん殺された。あの残虐さ、約10万人の犠牲者が出たと言われています。その日本人の残虐さに対するフィリピン人の憎しみ、争い、私も1962年フィリピンに学生時代行ったことがあります。青年大会の時に。その時に、メガネをかけてカメラを持っている人たちに対する、日本人に対する憎しみはまだ残っていたんです。しかし、セブンステイ・アドベンチストのクリスチャンの PUC という大学は、もうアジアの青年たちが集まったとき、イエス・キリストを賛美し、そして、礼拝するそのとき、クリスチャンの心にはそういう憎しみは一切なかったように見えました。一般人のフィリピン人の、そしてその当時のキリの大統領の日本人に対する憎しみは計り知れないものでした。この情報を山形健先生は集めて説教していらっしゃるんですね。非常に感動的でしたからお見せしましょう。はい。
秋の大統領主催の晩餐会において天皇陛下のお言葉がありました。昨年私どもは先の大戦が終わって70年の年を迎えました。この戦争において帰国の国内において日米両国間の熾烈な戦闘が行われ、このことにより帰国の多くの人が命を失い傷つきました。このことは私ども日本人が決して忘れてはならないことであり、この旅の訪問においても私どもはこのことを深く心に置き旅の日々を過ごすつもりでいます。まあ、皆様よくご存知のように日本とアメリカのですね、熾烈な戦いがフィリピン、そして特にマニラで行われたわけです。まあ当時ですね、昔東洋の真珠と言われたマニラ、それがですね、アメリカと日本との戦争によって無残にも破壊されていきました。このマニラ戦においてどなた、これは1945年2月から3月に行われました。米軍の死者数は1010人、それに対して日本軍の死者数は16,665人、生き残ったのはたった338人でした。フィリピンの民間人の死者数は10万人に及んだわけです。まあ、フィリピン全土での日本軍の死者数は498,600人というふうに報告されています。まあ、特に悲惨であったのはセントポール大学の虐殺事件でした。フィリピンではですね、日本兵は多くの虐殺事件に関わったわけです。その一つがセントポール大学の虐殺事件でした。で、この大学はですね、1944年日本軍が撤収して使用しておりました。1945年2月9日食料品の盗難事件が起こりました。同日日本軍は放火から保護するとして住民をセントポール大学に集まるように伝えて回ったわけです。正午過ぎ、大学校内で住民たちが集まっていた、待っていた。すると彼らに食料品を配布すると言って彼らを食堂に集めたわけです。飢えた住民たちが食料に殺到したその時、その瞬間、シャンデリアに仕掛けられた爆弾が炸裂したわけです。逃げ惑う人々に外から手榴弾が投げ込まれました。外からは機銃掃射が行われたわけです。ここで430人ものフィリピン人が殺されました。翌2月10日にはジャーマンクラブでドイツ人、フィリピン人約500人が殺害されたわけです。 まあ、このマニアの虐殺事件、これは米軍に追い詰められ自暴自棄に陥った日本兵が起こした悲惨な事件であったわけです。日本軍は壊滅し戦争は終結しました。捕虜となった日本兵は怒りと憎悪と罵倒の中でマニアの街の中を放心させられたわけです。審理の末、投稿した者のうち187人は無罪として日本への帰国が許されました。最終的には151人が有罪とされました。そのうち79名が死刑判決を受けたわけです。彼らはモンテンルパンに収容されました。まあ、地図にあるようにフィリピンの南にあるモンテンルパ収容所でした。終戦後のフィリピンでは当然のごとく日本人に対して怒りと憎悪の声が激しく巻き起こったわけです。投稿した者たちの中には無実の罪を抑えた人たちもいました。無実の罪を抑えた者は絶望落胆の日々を過ごすことになったわけです。残虐行為に関わった人たちは自分の成した行為の罪意識に悩まされていました。まあ、そのような中でですね、いろいろな方々が彼らに助けの手を伸べたわけですけれども、特に教会士の香川修人さん、これは有名ですね。まあ、モンテンルパの話が出てくるときに必ず出てくる人物です。彼は当初ですね、数ヶ月間の予定で行ったんですけれども、彼らと共に過ごしながら全員が帰国できる日まで戦犯者と共に苦楽を共にしたわけです。まあ、フィリピン BCQ 戦犯裁判という本が出てます。まあ、皆さんの中にもお読みになった方はあると思います。この本の中にこういう記述が出てくるわけです。獄僧の日本人戦犯に対してさまざまな救いの手が差し伸べられた。分けても香川教会士ネルソン牧師の存在は大きく戦犯者たちを励ました。まあ、ここにネルソン牧師というですね、まあ、名前が出てくるわけですけれども、これはまあ皆さんもよく知ってらっしゃる、まあ、ちょっと若い方々は知らないかもしれませんけれども、まあ、古い方々にはよく知られた存在であるわけです。
この A.N. ネルソンという方はセブンスデーアドベンチストの方で、日本に来られて日本三育学院を開拓して創設した方で、そして、戦争の弾圧があまりにもひどくなって、この人総理、日本教団の総理にもなった。弾圧がひどくなって、日本を去っていた。そしてフィリピンでまた、PUC を指導なさった方です。この A.N. ネルソンの詳しいことに関してはね、本当に素晴らしい、ことが、書いてあります。この説教の中にありますが、これはまた別な機会にやりましょう。この A.N. ネルソン、この方が日本憲法に信教の自由というのを、こと、文言を入れた方です。そう。とても素晴らしい先生でした。このネルソン先生のことについては、別の機会にしましょう。私も、ネルセン、ソンソン先生から、高校1年生の時に寒い11月にバプテスマを受けました。アメリカ行った時に戦争花嫁となった方々に私聖書研究する機会が与えられました。もうおばさんたちですね。そしたらそこになんと、ネルセンがおられたんです。そして聖書関係先生研究やってると、あなたの日本語はここが間違ってますと言われちゃった。このネルソン先生はね、日本神社仏閣の研究の専門でもあり、そして寛永辞書を作った方でもあるんです。そう、まあ、このことについてはいつかお見せしましょう。はい、日本人のフィリピン人虐殺のこと。
ところがこれから半年後、このような平和な日々を根底からひっくり返すような衝撃的な事件が起こるわけです。それは何だったか。日本人戦犯10人の処刑が行われるわけです。1951年1月19日、夜の7時半、14名の死刑囚が刑務局長との面会、 という理由で呼び出されるわけです。パシフィックユニオンカレッジからのネルソン牧師の到着を待って、刑務所外にある控え室へ彼らは連行されます。そこで初めて大統領の死刑執行の命令書が読み上げられました。彼らには1時間の猶予が与えられた。そこで紙と鉛筆が与えられ、彼らはそこで遺言書を書かされたわけです。それから30分ごとに1人ずつ刑場へ連行されていきました。死刑執行された14名のうち4名はネルソンがバプティスマを授けたアドベンチストであったわけです。他の3名も聖書研究会の熱心な参加者でありました。ネルソン牧師は処刑場まで彼らに付き添っていったわけです。まあ、ネルソン牧師の伝記が2010年に出ています。まあ、この本のですね、冒頭はこのモンテンルパの処刑場から始まっているわけです。でその時のですね、夜の情景、彼がどんなにそこでですね、心を痛めたのか、それがですね、詳しくそこに書かれてあります。まあ、その中に書かれてあるとか、ちょっと引用してみますと、中村秀逸陸軍隊の公式、彼は2番目に公式を受けた人です。次は中村隊であった。彼はアドベンチストになった最初の日本人先輩者であった。ネルソンは彼が無実の罪を課されていることを知っていた。刑場まで最後の歩みをしながら、中村は日本にいる妻と10歳の子供のことを静かに話した。公主境内の階段の下に着いた時、中村はネルソンをじっと見つめてこう言った。おやすみなさい、明日またお会いしましょう。まあ、皆さんご存知の復活の朝ですね。それを踏まえて彼はこういう挨拶をするわけです。その間、中村大尉は堂々として、彼のどこにも犯罪者のような影は一つもなかった。医師は彼の血圧を測り指紋を取ったが、ネルソンには全く無意味なものに思われた。それから中村は階段をしっかりと登っていった。首にロープが巻かれ、頭に黒い頭巾がかぶせられた。その間中、中村大尉は祈っていた。力強い美しい日本語の祈りが闇に響いた。その祈りはネルソン以外の誰も理解できなかった。それは心の底から出てきた勇気ある自然でごく個人的な信仰の叫びであった。そしてそれは間もなく途絶えた。この処刑立ち会いの衝撃的な経験、彼にはとっては非常な衝撃的な経験でありました。彼は2年以上彼らに関わってきて共に聖書を学んできた、彼のよく知っている愛すべきクリスチャンたちであった。で彼はですね、本当にショックと言ってもいいほど極限状態にこのネルソン牧師は追い詰められる。しかしキリストの天国、キリストとの、キリスト者のですね、天国での再会の希望、それはネルソン牧師にとってはせめてもの慰めであったわけです。この衝撃的な処刑があった時、あった後、多くの除名嘆願書が日本や世界からキリの大統領に寄せられるわけです。ネルソン牧師も彼らの除名のために働きました。加賀を就任しもですね、熱心に大統領に働きかけたわけです。キリの大統領、当時のですね、その家族の写真が残っています。1936年、本当に幸せそうなですね、家族がここにいるわけです。しかしこの平和な家族、この写真から9年後日本軍によって破壊されてしまうわけです。この時はまだ生まれていなかった三女を含めて妻と3人の子供が日本兵に殺害されるという経験をこのキリノ大統領は持っていたわけです。彼の奥様は爆発された自宅から2歳の三女を抱いて逃れる途中に路上で日本兵に射殺されます。路上に放り出された、泣き叫んでいたこの2歳の三女、日本兵は一月で刺し殺してしまったわけです。除名嘆願書に対してキリノ大統領は言うわけです。あなた方の気持ちはよくわかる、 できるだけのことはしよう。しかし日本軍のために血まみれとなった我が子を胸に抱いて解放した時の私の気持ちも少しは察してほしい。キーノ大統領は除名嘆願に対して涙ながらにこういうふうに彼は述べたわけです。彼はですね、この自分の憎しみとその許し、その間の彼は葛藤があったわけです。彼はこう書いてます。私はこれまで日本人戦犯に対する恩赦の懇願を、請願をいろいろな形で熱烈に受けてきました。しかし最後の最後まで許すことができませんでした。なぜなら私は妻と3人の子供たち、さらに5人の家族を日本兵に殺されたからでした。長い葛藤と苦闘の末、彼は苦渋の決断をします。彼は憎しみの連鎖に終止符を打とう。彼は日本人先輩への許しをここで決意するわけです。しかし彼が最初に許しの理解を求めたのは彼の長男でした。長男は自分の母を殺され、兄弟を殺され、非常なですね、苦しみの中、悲惨の中に、失望の中にいたわけです。この長男はこういうふうに書いています。アルバン父は日本軍占領下で私たちが受けた被害のすべてを許し忘れるように求めました。父はこう言いました。君たちにとって難しいことは分かっているが、私は日本人を許そうと思っている。私たちが先頭に立って過去の争いを許し、これを忘れ隣人として共に生きていこう。憎しみを忘れなさい。憎しみにとらわれてしまうと子供たちにも憎しみが受け継がれてしまうから。彼はここでですね、政治生命をかけた許しの決断をします。しかしこの政治的な決断、これはですね、決して議会や国民の理解を得られるものではなかったわけです。彼はそれらの反対を押し切って自らの政治生命をかけて議会の承認を必要としない特赦をですね、彼は決めてそれを断行しました。しかしこの決断が彼の政治生命を終わらせる一因ともなりました。彼に対する議会と国民の批判と反発は凄まじいものであったわけです。再選を狙った次の大統領選挙では彼は敗れ去ることになったわけです。1953年の7月7日、大統領の恩赦の伝達式が行われました。その2週間後、ついに彼らは日本へ帰還することができました。あの衝撃的な14人の処刑から2年半後のことであったわけです。彼らが帰国した横浜港ではですね、本当に熱烈な歓迎を彼らは受けたわけです。ネルソン牧師の嘆願書にはこういうふうに書いてありました。フィリピンはキリスト教国である。もし日本人の戦犯死刑囚が生かされれば、彼らはキリスト教精神の力、そして地に落ちた罪人さえも救う福音を示す生き証人となる。まあ、これは彼らですね、日本に帰ってきたアドベンチスト、まあ、その中で3人だけちょっと紹介したいと思いますけれども、そのうちの一人は一ノ瀬春夫元軍医でありました。
東京衛生院の院長になりましたね。彼は
東大の医学部を卒業し、まあ、東大の YMCA の出身でもあったわけです。彼はですね、ネルソン牧師が訪れる前からクリスチャンであったわけで、彼を中心としてですね、聖書研究会や祈祷会が開かれていたわけです。まあ、学生時代東大 YMCA に属していたため、それを知った日本 YMCA が世界 YMCA を動かし、フィリピン政府に働きかけたわけです。まあ、衛生病院の方はよくご存知のように、彼はですね、帰国後東京衛生病院の医者として活躍されました。戦後の東京衛生病院の復興の礎となり、後に院長になられた方であったわけです。もう一人はですね、内村美沙夫元陸軍隊、まあ、彼は荒らぎ派の歌人であったわけです。独房で短歌を950首もですね、彼は読んでいます。荒らぎにですね、獄中から 投稿していました。彼は1953年の釈放後、ネルソン牧師のですね、寛永辞典出版に努力しました。でその後ですね、彼は日本産学院の高校の国語の教師として、で最後は教頭としてですね、アドベンチストの教育に貢献しました。まあ、もう一人紹介しますと、辻長一さんですね。彼もネルソン牧師によりバプテスマを受け、セブンス・デイになって、九州の薩摩教会でですね、長老として活躍されました。彼は幽閉モンテンルパという書物を表しています。ネルソン牧師が言った、戦後日本の福音の生き証人として彼らは活躍したわけです。嘆願書にはキリストの生き証人としてそれぞれの分野で彼らは日本のアドベンチスト教会復興のために尽力されました。でこの活躍というのはキリノ大統領の特赦の決断があって初めて可能となったものであったわけです。現代社会は復讐が当たり前の世界です。やられたらやり返す、目には目を、歯には歯をの社会であるわけです。しかしキリストは我々に仰せられました。目には目を、歯には歯をと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし私はあなた方に言う、敵を愛し迫害する者のために祈れ。キリノ大統領はこの許しの決断、それを神への信仰によって解決したわけです。彼はこう言ってます。もし私たちが仰ぎ見る主がおられなければ、私は隣人のために高潔な心を抱く余裕はないはずです。主に倣って私たちは憎しみや恨みの気持ち、あるいは隣人に対する否定的な精神を永遠に持ち続けるわけにはいきません。主が天におられると信じる限り、私たちは自分たちの高潔さと尊厳を示すため、すべての苦しみを主に委ねるからです。彼は信仰によって敵をも許す愛の奇跡をここで実践したわけです。このような許し、これはですね、他者本位の決断によってのみできる、よってのみ実現可能な決断であったわけです。そしてこの他者本位の決断というのは、彼のキリスト信仰に裏付けされて初めて敵をも許す愛となることができたわけです。今日読んでいただいた聖句にはこう書いてあります。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。もしあなたの敵が飢えるなら彼に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさい。悪に負けてはいけない、かえって善をもって悪に勝ちなさい。私たちが聖書から教えられる愛というのはどういうものでしょうか。聖書の告げる愛とは何でしょうか。それはアガペーの愛です。アガペーの愛は他者が中心の愛です。でそれは我々人間にはできない、神によってのみ可能となる愛であるわけです。まあ、今日の瞑想の言葉のところに書かせていただきましたけれども、レオン・モリスが愛、聖書における愛の研究という本を書いてますけれども、そこで彼はこういうわけです。愛は愛を生む。神の愛が私たちに達するとき、それは私たちを変革する、それは奇跡である。キリストと共に死に、キリストと共によみがえるとき、自己中心的生き方が愛によって置き換えられる。神の愛に応答するときに愛の人に変えられていく。許す愛の奇跡、それは神の愛は奇跡を生み出すのです。神の愛が私たちに達するとき、それは許す愛の奇跡となって私たちの心を変革していくわけです。神の愛は私たちを愛の人へと変革する。その時に初めてこの人間にはできない許す愛の奇跡が私たちの生活において現実のものとなるわけです。最後にですね、ヨハネ第一の手紙から引用して終わりたいと思います。ヨハネはこういうふうに言っています。愛する者たちを、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれたものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。 アーメン。
フィリピンのキリノ大統領、なんと高潔な信仰を持ってたことでしょうね。奥さん含め5人家族が日本人によって射殺されたんです。その憎しみ、想像できますか？それでも彼は日本人を許す気持ちに変えられていったんですね。そう。こういう奇跡を私たち、この地上にいる間に経験したいものですね。コリント第一の手紙13章に有名な言葉があります。人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、どんなに賢者の有名な言葉を語る知恵があっても、御使いたちの言葉を語ってももし愛がなければ、やかましい鐘や騒がしい尿鉢と同じだと言うんです。たとえ私に予言をする力があり、予言の研究は大事ですけれど、しかし、またあらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、山を移すほどの信仰、強い信仰があっても、もし愛がなければ、私は無に等しいと言うんです。たとえ私が自分の全財産を施して、殉教しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ、一切は無益であるというんですね。そう。敵を許す愛。このジェームス・ファウストといった、その言葉ですが、贖罪を通して、救い主は、全人類にかけがえのない平安を約束してくださいましたが、怒り、恨み、あるいは復讐などの否定的な感情を私たちが進んで捨てなければ、その平安は得られない。得られない。ミニストリーオブヒーリング339ページには、許しの平安が心に宿ると、顔の輝きに表されると書いてます。この、こういうキリストのご品性、それは自己犠牲と自己否定の愛が、私たちに全うされなければ、イエス・キリストは私たちを迎えにおいでになることができないんですね。キリストの再臨を、キリストの再臨を遅らせているのは何だろうか。なぜイエス様はまだおいでにならないのだろうか。実物教訓の47ページに、キリストはご自分の教会の中に、教会というと一人一人、信者ですね。ご自身を表そうと熱望しておられ。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現された時に、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られる。主はまだ来られないのは、何が理由かということがここに読み取れますね。信者の心の内に、敵をも許す愛が出来上がっていないから。我々は神学的によくね、完全な品性を説きます。けれども、最も尊いのは、敵をも許す愛。 そう。ここに書いてませんが、青年への使命415ページに、最も強い人間は、他人のひどい仕打ちを感じながらも、なお、感情を抑えて、敵を許すことのできる人である。字にしま、してませんから、もう一回言いますよ。最も強い人間は、他人のひどい仕打ちを感じながらも、なお、劇場を抑えて敵を許すことのできる人です。と書いてあります。主よ、来たりませ。マラナタ。言葉と行動で表したいものです。最後の賛美歌、契約の虹、24番歌いましょう。優しい天皇とおさま、生まれながら私たちには敵をも許す愛なんてありません。自己中心の利己的な愛しかありません。しかしあなたを眺めることによって敵をも許す愛に変えてくださるという約束ですから、お願いいたします。交病されていらっしゃる方々一人一人、ネットでこのメッセージを聞いたお一人一人の上に、どうぞステパノのようなクリスチャンの敵をも許す愛を与えてください。限りない平安が 一堂の上にありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。